私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。主なる神が私たち人間を作られた、その理由は愛する相手を望まれたからである。このように考えられます。ですからお作りになった人に神は自由をお与えになりました。神に作られた人はこうして神の前にあって自由を与えられたものとして何者にも縛られることのない存在として生きるようになったわけであります。お作りになった人を住まわされたエデンの園で自由を与えられ生き始めたのでありますが、その象徴的な出来事が善悪の知識の木にまつわる話ではないかと思うんです。結論から申し上げますと、人はその木から取って食べた。こうして罪に陥ることになった。生まれてくる人間は誰もが罪を負って生きるようになった。ここで疑問となってまいりますのが、主なる神はどうして善悪の知識の木を作られたのだろうかということではないでしょうか。そのような木を作らなければ当然人はそれを取って食べることはなかったでしょうし、しかも園の中央にではなく園の端っこの方にそっと作られたのならば、もしかしたら見つけることができなかったかもしれない。あるいは見た目に美味しそうでなければ、匂いがきつい実であったならば、近づいても手に取ろうとはしなかったのではないか。こんなふうに考えるわけであります。しかし、主なる神はいかにも美味しそうにその実を作り、園の中央に取って食べよと言わんばかりに作られたのであります。この事実から私が個人的に想像するのは、主なる神は人がその実を取って食べることも自由として与えられた、そういうことでございます。そしてそのような自由なものとして作られた、これが神の愛なのです。人が人を愛するという場合、何らかの条件を求めるでしょう。しかし神の場合はそうではないんです。神の愛は無条件の愛だからです。ですから人の愛という、条件付きの愛という理解で神の愛のことを理解しようとするならば、当然それはわからない、そういうことになってしまうに違いないんです。人をそのまま愛する、たとえ人が反抗的になったとしても、思い通りにならなかったとしても、それでも愛する。自由を与える。これが神の愛なのです。その神の愛を受けて、その愛に動かされて、私たちはどうしたらいいのでしょう。その愛に応える 応答することが期待されているのです。このような前提に立って今日の日課に目を向けてまいりたいと思います。イエスがサマリアとガリラヤの間を通られた時、10人の重い皮膚病を患った人が遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて言いました。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと。イエスは彼らに、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われました。律法には彼らが患っていた重い皮膚病に関する規定が定められています。重い皮膚病にかかった疑いのある人は祭司のもとに連れて行かれる。祭司が調べて皮膚に白い湿疹が生じ、その患部の毛が白くなっており、湿疹の部分の肉がただれているならば、皮膚は慢性皮膚病にかかっている。祭司はその人に、あなたは汚れていると言い渡す。また同じレビ記13章に次のようにも規定されています。重い皮膚病にかかっている者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばれなければならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まわねばならない。重い皮膚病を患った人は祭司によって認定されると、宿営の外に住まわなければならなかった。つまり共同体から弾き出されることになるわけです。旧約聖書において、系図がたくさん見られますように、共同体、父の家にいるということは人が生きる上で欠かせないことであったようです。そのような共同体から離れるということは生きる意味を失わせるようなことであったに違いありません。昔でも昔、日本でも、例えば村八部という言葉がございましたけれども、その村で共同体で生きていけない人は生きる場所がなくなるわけですよね。同じようなことではないかと想像するわけです。私が新学生の頃、臨床牧会訓練というプログラムがございまして、多摩前生園という施設に通っていた時期がございました。ハンセン病患者の療養所でございます。広い敷地内に点在する患者さんの家をこう訪問して回り、話を聞かせてもらうんですね。そしてそれをこう会話記録を後からこう発表して報告し合い、こう議論をするということをしたわけです。で、多くの場合こう話を伺ったときに、自分がこの施設に連れてこられた時の幼い記憶について話してくださいました。楽しいところがあるから行こうよ、おいしいものを食べたくないか、こんなことを誘われて家族から引き離され、二度とこう戻ることができないのだという話でありました。お話を伺った当時、皆さんはすでにもう年を取っておられ、すでに50年以上前の話ではなかったかと思います。ハンセン病に対する偏見は激しく、うつると思われておりましたから、施設にこう塀の中にそれこそ、置かれて、 そして、戸籍からも抹消されて、こう人口にも数えられずという、まあ、状態であったわけであります。まさに共同体から離れて生きなければならなかったという点では、聖書の時代だけではなく戦後の日本においても人の命の根拠というものが揺らいでいた現実があったのだということを思い知らされたのを覚えております。私たちを憐れんでください。そのような命に何よりも必要なことは神の憐れみでありました。イエスは答えて言われます。祭司たちのところへ行って体を見せなさいと。すでに重い皮膚病に関する立法の規定に触れましたが、重い皮膚病について規定したレビ記13章では、認定と同時に完治したとことの認定にも触れています。祭司が調べて確かに患部が白くなっているならば患者は清いと言い渡す。その人は清いのである。つまり重い皮膚病を患った人々は自分たちの祭司に体を見せ清いと認定をされるならば再び共同体に戻ることができた。そういう意味でイエスが祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われたのは立法にかなったことでありました。説教台を命の軸足といたしました。軸足とはその名の通り軸となって体を支える、そういう足であります。まあ、軸足がこうしっかりとしていれば、もう一方がこの軸足を中心にどのように動いたとしてもぶれることはないということが言えると思います。軸足を別の言葉で表現するならば、こう重要視するところですね。だから命の軸足とは生きるために最も必要なこと、それが何かっていうことになるでしょうか。このことを踏まえて今日の出来事に目を戻しますと、重い皮膚病を患った十人の人が主を憐れんでくださいと叫んだわけであります。この病は当時生きる上で欠かせなかった共同体の一員であることから、人を排除させるものでありましたから、十人にとって主の憐れみのうちに癒されることを願って叫んだわけであります。癒されることによって彼らの命の軸足である共同体に戻ることができるからであります。すでに触れたようにイエスは祭司たちのところに行って体を見せなさい、まあ、このように彼らは祭司のところへ向かって行ったわけです。あとは祭司のところに行って体を見せ清いと言われれば共同体に戻ることができる、元の命に生きることができるわけであります。途中で清くされたことを感じたとき、その中の一人は大声で神を賛美しながら帰っていったというのです。 残りの9人も同じように癒されたことを感じたでしょう。しかし彼らにとって大事なことは、祭司に体を見てもらい清いと判定されることであったのです。ところが一人は神を賛美しながら帰っていったのです。命の軸足ということで言うならば、9人にとっては律法がそれに当たったことでしょう。これに対してもう一人は律法からも自由であったのです。つまりこの人にとって主イエスこそが命の軸足であることを知ったのです。冒頭で申し上げましたように、主なる神は愛する相手として私たち人間を作られました。そのために全く自由な存在として私たちを作られたわけです。自由な存在とは、たとえ食べてはならない、死んではならないからとされている善悪の知識の木から取って食べることも選べるほどの自由でありました。この驚くべき神の愛に対し、私たちはただ応答することが期待されているのです。ですから大声で神を賛美しながら戻ってきたこの一人は、態度はそれにふさわしいのです。この人に見る命の軸は、律法に基づいて生きるという律法に縛られたものではなく、律法から解放された人の態度に見えるでしょう。しかしそもそもイエスは十人に対して、聖書の別の場面のように手をかざして癒したり、土をこねたり、何もしていないのです。これはどういうことを教えているかというと、律法は重い皮膚病の人を共同体から排除するのですが、イエスは律法から自由なものとして、たとえ重い皮膚病であったとしても、そうでなかったとしても変わらずその人たちに対したということであります。ですから、そのもともと律法から自由なものとしてイエスは声をかけられた。ですから癒された人々も律法から解放されて神を賛美するために戻ってくることがただ期待されていたのだということがわかるのです。共同体から排除された、彼らにとって必要と思われた主の憐れみを求め、それによって生き始めている自分に気づいたのです。この事実を知って神を賛美しながら戻って人は生きるのです。ある人は今日の場面を指して、癒された9人と救われた一人の話である、こう言い表しました。誠にそうだと思います。健康が回復されるということだけを求めるなら、十人が十人ともそうだと思います。しかし、主の救いに預かったのは、一 人だけである。聖書はこのように教えているのです。まさに神に応答するものとして、神との親しい交わりのうちに戻ってきたのです。これこそ人が救いのうちに生きるということです。私たちはさまざまなものを自分の命の軸足のように生きているでしょう。特に日常の生活の中では、あれが大事、これが大事、思えば何が軸足かが分からなくなってしまう自分がいるかもしれません。しかし主なる神が私たちを愛するために作られ、私たちはその愛をくださる神にあって、ありとあらゆるものから解放されて生きるのです。私たちに示された神の愛、キリストの十字架によって私たちは何者にも縛られることのない自由な存在として生き始めているのです。こうして私たちもまた、この一人のサマリア人と同じように、日々の生活の中から繰り返して神を賛美しながら戻ってくることができるのです。そのように招かれ、それに応答して救われたものとして生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。